インディーズ情報満載ロックラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
各地のライブハウスの情報をお送りするライブラッシュです。
はい、今回は東京下北沢にあるライブハウスクラブ Q から新井成弘さんに登場してもらいます。
リモートでのご出演です。新井さん、こんばんにゃー。
こんばんは。
にゃー。
にゃー。そうです。
はい。にゃー言ってあげて。
にゃ
ー。まあ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう、クラブ Q が30周年を過ぎて、もう31年目に入って。
1年目に入りましたね。
わー、すごい。
ね、長いね。
いやいや、なんかね。
31年まだまだ。
まあまあまだまだ。
これから。
なので今回はですね、クラブ Q の30年振り返ってみようかなと思っていまして。
わー、ありがたいですね。
はい、うん。特に印象に残ってるアーティストをね、こう紹介してもらいたいなと思ってるんですが。
はいはい。
はい、もう今月全部行っちゃおうかな、それでって。
あ、
はい、思っておりまして。
まあ、いっぱいあるんですけど ね。
でも
やっぱ番組なんで厳選しなきゃいけないっていう、この心苦しいところでちょっと4つ挙げさせてもらっていいですか。
あ、聞きたい、言ってしまおう。、う
ん、はい、じゃあ4つ言っちゃいます。
はい、
まずはね、ザ・ピローズ。おー、ね、この間解散しちゃったけど、そして今も活躍してます騎士団。
お
ー、そして今もバキバキ活躍してますダイズ。
うん、
で残念ながらもう特にいなくなっちゃって、二人もいなくなっちゃってますけど、ミシェルガンエレファント、このあたりをね紹介していきたいな、ね、紹介するまでもないですけどね。
まあまあ確かにバンドとしてはね、もうみんなもご存知かなという感じなんだけど、うん、まあ今言ったアーティストもね、はい、クラブ Q に出てたからね。
そうなんですよ、もう出てたし、何しろアマチュアの頃をね見させてもらってるんで、
うん、
そこはいろんな話できたらいいなって思ってますけど。
そうですね。じゃあ今回は、
今回はね、一番最初に言ったピローズ見てみますか。
わかりました。
はい、
もうピローズはいつぐらい出てたの。
ピローズは知ったのは俺 Q の前屋根裏にいるときに、
うん、
北海道勢強かったんですよね、当時からね。
ああ、その当時そうね、あのドハツ店とか。
そうそうそう、で、ね、うん、ミッシェルのドラムの久原君も北海道出身で、うんうんうん、なんかドワーッと北海道勢がやってきて、その中の、うん、まあ、なんか屋根裏の中で一番知ってる中でイケてる売れてるみたいな感じだったんですね。
ピローズ、ね、
うん、屋根裏にいる時に屋根裏に出てくれることはなかったんだけど、 Q を作って最初ぐらいからどんどんやってくれて、
うん、
イベントもやったし、あの、何しろね、映画作ったじゃないですか。
うんうんうん、
二十数年前に。そこで、ボーカルの山中沙央くんに無理強いして、あの、ヤクザ役やってもらうとかね。
なるほど。
いろんな思い出ありますよ、とにかく。
そう、ボーカルのあの、山中沙央さんとは、
うん、
全然面識がないので、
うん、
彼はどんな感じの人なの。
彼はね、まあ、みんなそうだけど天才肌っていうか、
うん、
だろうな、浅尾くんすごいはっきりものを言う人で、結構それであの誤解じゃないけど、ね、いろんなことありますけど全部正しいんですよね。
うん、
なんかだから、あ、佐藤君言ってんだったらこれ間違いないなって思って、そういうバンドに対する姿勢、うん、みたいなところでも共感して応援したくなるっていうタイプの人ですよね。
うん、
もちろん音楽的な才能はね、うん、半端ないですけど、
今のね、あのギターロックをやっているね、うん、若手のバンドたちもそうだけど、
うん、
あのエモっぽいバンドの子たちもそうだけどね、ピローズに影響を受けたってバンド多いよね今ね。
めちゃめちゃ多いと思いますよ、
うん、
で意外にジャンル幅広いんですよ、
うんうん、
モッツっぽいところも初期あったかもしれないし、
うん、
エモっぽいグランジっぽいところもあったり、でブリッド系のブリティッシュな音も得意だし、 で、まあ、やっぱ歌詞の内容がね、歌詞がすごいから、日本の後輩たちに影響を与えるんじゃないですか。
1989年から活動をしてね、まあ、途中ちょっとこうメンバーチェンジだとか、まあ、いろいろあったりはしたと思うんだけど、
うんうん、
春に解散したんだよね、うん、
そうです、今年の春です。
ねえ、
はい、まさか一番解散しないと思っていたバンドだっただけに、うん、ちょっとびっくりしましたけどね、
うん
うん、
何か特別なあれがあったの？
何か特別なことはあったんですけど、あんまり俺の口から言っていいのかな。
おお
まあでも特別なことっていうのはやっぱ人間同士がやるもんだから、
うん、
必ず時々発生しますよね。
まあまあまあそれはそうね、
うん
うん
うん、
ただね、長い間ずっと続けていらしたことがすごいですよね、
うん、
今年解散したの、あの残念に思う方たくさんいらっしゃったと思うんですけど、うんうん、
だけどその後のソロのもう今ツアーずっと回ってたりするけど、まあ、今度 Q でもやってもらうんですけどね。
そうですか、
12月に、うん、いやそれのかっこよさとか元気よさがやっぱ半端ないから、
うん、
やっぱ進行形としてすごいなこの人なっていうのは思いますよね。普通解散して次の活動始めたんだけど、
うん、
やっぱその前の勢いはないよねっていうのがあったりするじゃないですか、
うん、世の中、うん、
でもなんかピローズを凌駕するぐらい今元気にいい曲書いていいツアーやってるんで、
うん、
また楽しみですよね。
なるほどね、
うん
うん、あれ Q はいつライブが決まってんの？
ですね、12月23日だったかな。
あ、うんうん、そうですか、
はい
はい、
あ、じゃあこれはちょっと楽しみですね。
そうなんですよ、はい、
じゃあこの辺でじゃあピローズの曲を聴かせてください。
そうですね、じゃあピローズの曲で一曲紹介させてください。ライドオンシューティングスター
。ピローズでライドオンシューティングスターでした。
はい、この曲を選曲した理由は、は
い、やっぱりね、さっき言ったけど映画作ったじゃないですか、
うんうん、
何曲かピローズからもこう曲提供してもらったりしたんですけど、この曲が入っているわけじゃないんですけど、
うん、
その時 Q ですごいピローズやっててもらって、
うん、
そのくらいの頃にリリースされた曲なんですよね。
あ、じゃあ思い出深いのか。
そう、思い出深くて、うわこのイントロかっこいいなから始まって、
うん、
アグレッシブなサウンドから歌からもうとにかく印象残ってるんで、
うん、
なんかあの、うん、ミュージックビデオがねニューウェーブな感じですごく、
うん
うん、
ね、そっか、なんかやっぱりいろんな要素をね、うん、放り込んであって、ビデオもいろんなタイプの映像を撮ってるから、まあ、ビローズを追っかけるとなんていうんですかね、若いこれからバンドやろうみたいな人たちはいろんなこと吸収できるんじゃないですか。
わ、うん
うん、
かりました。じゃあ今週はねちょっとここまでということで、
はい、
うん、また来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今月のライブラッシュは急月間です。下北沢クラブ Q2 位なるひろさんでした。ロックラッシュレディオ、続いては内田直孝の今日もシャカリキ。
夢とか簡単に口にできたのに、 優しさあふれる旅、心で言葉を塞いだ全てが報われわけじゃなかったとしても、ひたむきに生きる人を見て美しいと思った。
皆さんこんばんは、リズミックトイワールドボーカル内田直隆です。
サフの室です。
さあ今週も内田直隆の今日もシャカリキやっていきましょう。
お願いします。
さあ今週もお便りいただいてます。ムドウくんよろしく。
はい、ラジオネームみーさんからいただきました。
はい、
本当にこれ一言でいただいてるんですけど、
うん、はい、
20年前の自分に会えるならなんて声かけたいですか。
いいっすね、
はい、
こういうタイプのお便りも、
はい、
いいですよ、
はい、逆にこう
直球ドストレートみたいな、はい、20年前ってことは、
はい、
私今37歳なので、
はい、
まあ単純に17、
はい、
17歳ってことは高校3年生2年生あたり。
そうですね。
ああ、そうか。なら会えたら、
会えたら、
ね、会えたらちょうどだからさ、
はい、
進路の時やんか、
う
ん、
そうですね。
で、バンポブチキンのライブを見に行って大阪城ホール
に、ね、はいはいはいはい、
お姉ちゃんと一緒に、
はい、
ランラビットランっていうツアーでやったんですけど、
はい、
でそれ見て、
はい、
ミュージシャン目指そうって決めて、
はい、
その家帰って、
はい、
親に俺東京行ってミュージシャンになるって言ったのよ。
おお。
でまあそっから
20
年経って、
はい、
今このように生きておるわけなので、
はい、
まあ20年前の自分に会ったら、
はい、
信じてそのまま行けと、
はい、
言うかな。
うん、
違う生き方を、はい、進めることはないかな。
あ、そのタイミングがちょうど20年前だったわけですね、うん、はい、すごいですねこれ。
ちなみに武道やったら20年前の自分に何か声かけることある？
13とかなんで、13歳とかなんで
中学校1年生とか
1、2年ぐらいですね、はい、ね、君はプロ野球選手になれないよって。
まあまあまあまあ、
はい、
あ、そしたらさ、
はい、
そしたらなんかもしかしたらさ、
はい、
あれかな、
はい、
未来変わるんかな。だからそのだからいつまでさ、
はい、
それを目指しとったんだから。
いや、でもその明確に自分が、あ、自分はプロ野球には行けないんだって思った明確な出来事はあって、
うん、
これは中学3年生になるんですけど、
あ、もうちょい先なんや、
もうちょっと後なんですよ。で、僕が小学校の時に一緒にやってた友達が、近畿大会に出て、うん、野球の、
うん、
でそれを応援に行ったんですよね、
うん、
でそこの近畿大会にはもう後に高校とかで名を馳せるような選手たちが出てるような大会で、後にプロになった選手も いたりして、
うん、
本当にレベルが違いすぎて、本当に目の当たりにした瞬間があって、
ね、あ、折れたんや、
はい、折れたというか、自分のやってた野球はままごとかぐらいのレベルの違いを、
ね、
痛感して、そこで、あ、プロに行くやつってこういうやつたちが行くんだ、
うんうんうん、
みたいなのを明確に、
なんやったらね、はい、こんなレベルでも行けへんような人たちもいるのに、
そう
っていう、
はい、
なるほどね、
はい、
まあまあまあまあ、そういうね、ただ早めに言っといたらさ、もしかしたらそのあと2年間ぐらいさ、はい、何か違うこと探してさ、
はい、
すごいまた未来変わってる可能性もあるからね。
そうですね、
バックトゥーザフューチャー的なね、
はい、
ことを期待して、
そうですね、はい、
辛辣に言うというパターンでございました、はい、みーさんですかね、
みーさん、
お便りどうもありがとうございました。それでは今週の一曲聴いていただきましょう。リズミックトイワールドで消えてなくなるその前に。
並べ遊んで公園下にも何も響かない、あの日みたい夢が色をなくす、このままじゃ闇に溶けてしまうよ。
聞きいただいているのはリズミックトイワールドで消えてなくなるその前にです。さあここからはリズミックトイワールド主催フェス玩具大戦2025についてのお知らせです。もう明日です。
はい、
ついに明日開催となっております。まだまだ間に合いますよ皆さん。出演者のご紹介させてください。ビッグママ、クラングルーラー、こぼれ、ラッコタワー、レゴビッグモール、マジックオブライフ、トータルファット、そして我々リズミックトイワールドを合わせた全8バンドで熱い一日にしたいと思っております。気合十分でございます。昨年初開催2年目となる今年もバンド結成記念日に開催いたします。明日です。11月9日日曜日、所沢さくらタウンジャパンパビリオンホール A にて皆様をお待ちしております。ぜひとも皆さん遊びに来てください。その他最新情報はリズミックトイワールドのホームページや SNS など要チェックでお願いいたします。さあ楽しい時間はあっという間、今週もお別れの時間となりました。いつものあれやっちゃいましょうか。
お願いします。
それではご唱和ください。内田直隆の今日も
しゃかりき。
お相手はリズミックトイワールドボーカル内田直隆と
武道でした。
また来週お会いしましょう。
さよなら。
ロックラッシュレディオ。続いては
ジョン RS の
スペースキャッツレディオ。リモートでのご出演です。ジョン RS さん、こんばんにゃ。
こんばんにゃにゃにゃにゃ。
はい、
ジョンスペース、
よろしくお願いします。
お願いします。はい。
毎回曲はいい、このコーナー、はい、曲だけはいいでおなじみのジョン RS さん、はい、今回はどのアーティストを。
ついに来ちゃいました、デビッド・ボウイ様です。
ああ、うん、いいじゃないですか。
あの、ね、まあ、実はジョン RS の密かな憧れでしてね。
あ、そうなんでしたっけ。
そうなんです、そうなんです、実
は、ね、え、どんなところが。
やっぱり顔が好きです。
なるほどね。
顔スタイルとか佇まいとか様子とかね、やっぱデビッド・ボウイってやっぱり一番セクシーな男じゃないかなと思いますね。
うん、
私は、うん、やっぱね、あの色気に憧れますね。
デビッド・ボウイもね、ヒット曲いっぱいあるじゃないですか、
はい、
今日は何ていう曲紹介してくれるんですか。
今日はスターマン。
ああ、いいですよね、スターマン ね、うん、
ね、まあ、花火ですかね、いわゆるね。それはスターマインって言ってください。
全然浮かばなかった、うん、
まあ大好きな曲ですよ、本当に。これが一番好きかもしれないですね。
あ、デビッド・ボウイの曲の中で、
うんうん、私昔ロザリーという、ね、あのバンドやってた頃にライブでやったこともあるぐらいね、ロカビリバンドだっちゅうのにね、
うん、
なんかね、ディランデラもやってますよ、レッチリとかホテイクもカバーとしてますよね、
うんうん、
先日紹介したあのレスポールのハウ・ハイ・ザ・ムーン、
うん、
月を思い空を見上げたらね、なんかこうスターマンが空で待ってたんでもんでね、今週紹介しちゃいます。
ああ、そういう流れで、
なるほど、
うんうん、
まあ、宇宙は一つ、宇宙は一つ、おお、ガッチャマン、ガッチャマン、あ、地球は一つだな、あれはな。
いや、私今そんな歌詞だったっけかなと思って、うん、
あ、ガッチャマン、
うん、うん、世代じゃないので、うん、あ、そうだったっけかなと思って。そうだ、地球は一つですね。
地球は一つですよ。だからいいんです。人生は一度きりの夢。
ではでは、ジョンさんが憧れの方の曲を聴いてみましょう。
聴きましょうね、
はい、
デビッド・ボウイでスターマン。The loud sound, it seemed to fade. Came back like a slow voice on a wave of fate. That weren't no DJ, that was hazy cosmic time. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a
デビッド・ボウイ、スターマンでした。
うん、いや、いい曲ですね。
うん、
でしょ。デビッド・ボウイの曲といえばね、昔あのバーニング・ブレインウォッシュバンド、フェニックスって、うん、バンド、武見さん覚えてますか。
うん、覚えてますよ。うん、
あの銀杯のベースのサクさんが、うん、ブレインウォッシュバンドのメンバーにね、呼びかけて、それを復活させてフェニックスとして蘇った感じのバンドだったんですけどね、うん、あ、なぜか私も気がついたらスタッフになってまして、愛知かどっかに行った時にね、あの SE を忘れた間抜けなバンドなんですね、
うん、
たまにあるでしょ。
まあまあまあ、
そうか、あのライブの前に会場に流す SE の曲、そうそうそう、あの
自分たちが出てくる時の
SE、ね、デバイスですね、
うん、そうか、それを持参しなきゃいけないんですよね。
そうそうそうそう、
普通はね、
忘れちゃって、うん、でね、慌ててそのCD なんですか、慌ててね、出したのがデビッド・ボウイだったんですね、思い出した。
ああ、で、スターマンかけたの？
あの、スターマンの、シングルだったスターマンの B 面のサフラジェットシティっていう曲をかけた。
あ、かけたね。
意外とハマったんですよ。
ああ、なるほどね。
あのロックのロージさんたちにね。
なるほど。
わかりますか、サフラジェットシティで。で、うん、で、で、で、ヘイメーってやつね。まあ、立体ではないってことですよね。
わかる。
つまんねえ。
まあ
さあジョンさん、今回はジョンさんの憧れの方、うん、デビッドボーイさんの曲を紹介していただきました、はい、ありがとうございました。
またよろしくお願いします。また、
はい、お願いします、はいはい、
ロックラッシュレディオ、続いては米とゆいの今夜も胸毛騒ぎです。
米とゆいの今夜も胸毛騒ぎ。
皆さんこんばんは、プロレスリングのモハメドネです。
皆さんこんばんは、アンタイトルの藤沢ゆいです。
このコーナーはプロレスラーの私ヨネとアイドルのゆいちゃんが深夜のラジオ日本から皆さんにお送りするエンターテインメントの一種格闘技戦コーナーです。
ぜひ最後までお聞きください。
はい、もうねすっかり秋めいてきて、
はい
ね、暑い暑いなんていうけど、うん、まあでも私まだ半袖です半袖ですけど、
今日は若干ね、
今日ちょっとね暑めですけどね、うん、はい、もうねすっかりね皆さん夏服はもうしまってんのかな。
しまっちゃうでしょうね。
しまいますか。そろそろ夏服っていう感覚がまずないんで私が
そうですよね、はい、一年中一緒ですもんね
T シャツの上があるかないかっていう、
ないかぐらい
で
ね、
はい、もうそれだけなんで大体もう一年中どっかで写真とか撮ると必ず私半袖なんですよ。
すごい本当に。
だから、うん、いつの季節か全く分かんないっていう時は、
ね、すごい小学生みたいですもんね。
ちょっと待ってください、小学生で今でもさ冬でもさ、いやいや短パンで半袖で帰ってる子いるよね。
いますよね。
元気だなと思うけど。
すごい一緒ですよ。
俺もそう思われてるのか。
一緒。
あいつやっぱレスラーだからしょうがねえなみたいなね。いや本当ご飯食べるとねこの季節でもね、うん、汗がかきますし、
確かに
ね、だからね、まあ、そんな季節感もない私がね、
はい、
季節の話すんなって話ですけどなんかねゆうちゃん最近ねなんか面白そうな店に行ったとかって。
そうなんですよ、うん、やっぱ秋といえば食欲の秋なんですけど。
いいですね、最高ですね。
そうなんですよ、はい、面白いお店に行ってきて、
はいはいはい、
なんか多分ローカルチェーン店、
あそうなんだ、
関東だと思うんですけど、
関東ね、
関東のローカルチェーン店で、はい、うん、レストラン一丁っていうところに行ってきて。
一丁
知ってますか。
一丁ですか。どういう感じですか。
ひらがなで、
あひらがなで一丁、
ひらがなで一丁っていうお店。
いやー俺ね埼玉に、まあ、実家があって、はい、埼玉人だったんですけど、うんうん、もう20年30年近くもう埼玉いないから、
そっか、
その間にもしかしたらできてるかもしれないね。
結構なんか新しめっぽいんですけど。
あ、そうですか。あ、そうか、だからかな。
そうなんかもう、うんうん、そこメニューの種類がとにかく多いんですよ、うん、
お、いいじゃないですか、選び放題、
選び放題、
はいはいはい、
いやだけど、
はい、
800種類ぐらいあるんですよ
それ嘘、そんなにある。
本当にそう、なんか私もそれをずっと家族から聞いてて、
はい、
行きたいなと思ってたけど、はい、なかなか行けてなくて、うん、
はい、
で最近家族みんなでご飯行こうってなったから、はい、そこに行きたいって言って、
はい、
行ったんですけど、
うん、
すごいんですよ、もうメニュー見るだけで
800種類、うん、それごま振ってる、ごま振ってないとか
いや違う、
わさびついてわさびついてないとかで、
違う
1品2品とか数えてるわけじゃないですよね。
じゃないんですよ。
じゃない、
じゃない、なんか基本はなんか和食レストランみたいな感じなんですけど、うん、はいはいはい、もう和洋中全部揃ってるみたいな。
和洋中、なるほど。なんかね今ねちょっとホームページを、ね、はい、チラッと見させてもらったんですけど、すごいですね。
いやすごいんですよ、
めちゃくちゃ美味しそうですね。
いっぱいありすぎて、
うんうんうん、
でなんか最初はうわすごいこんなにいっぱいあるんだと思って楽しく見てるじゃないですか、うん、
メニューをね追いますよね、目でね、
本当に多すぎて、うん、なんか自分がどれ食べたいか全く分かんなくなってきちゃって。
分かる、それは分かりますね。
そう、
でも最初にあるじゃないですか、例えば今日はハンバーグを食べようとか言って、で入った店で、はい、あやっぱりステーキにしようぐらいの、うんうんうん、ね、そういうちょっとこうなんかあるけど、
そうそうそう、
全然もうあれですか、
あれ何食べたいんだろう今みたいな。
和食に行ったのに中華になっちゃうみたいな。
そうそう、
そうなんだ。ご家族は皆さんもパッパパッパ決めたんですか。
いやそうなんです、みんな、まあ、パッパパッパ決めたわけじゃないけど、うん、まあこれかなみたいなの決めたんですけど、本当に私ずっと決められなくて、みんなもう注文しちゃうね先にって言われて、もういい先に頼んでって言って
あ、そう、
そう、もう料理来てるのに私だけ決められなくてずっと。
え、マジそんなに、
はい、いやもう悩みに悩んじゃって。
これでもゆいちゃんこの食べ物だけじゃなくてそういう悩み系は結構ありますよね。
いやでもそうなんですよ、結構優柔不断なんですよ、うん、
ああわかる。
そうだからこんな800種類もあったら、
うん、
何を決め手に決めたらいいか分かんなくて。
なるほど、じゃあこれでいいじゃんって言われるのも嫌なんだよね。
いや それは違うってなるんですよでこれ頼むからこれ頼みなよみたいな、うん、いや違う違う違う。
一緒でいいじゃんみたいな。
いやそうじゃないんだよ。
じゃあ何でもいいだろうみたいな嫌なんですよね。
そうなんですよ。
嫌なんですよね。
嫌なんですよ。
うん、わかりますわかります。
そういう時ってなんか何を決め手にして頼みます？
いやでも最初になんか松岡修造さんが、
はい、
店に入った瞬間に決められないやつは決断力がないからダメだって
言って、うん、やばい。
スポーツではダメだっていうのを力説されてたんで、そうなの、うん、と思って。
え、じゃあ結構ヨネさんは、うん、すぐこれだって決めるタイプですか？
一瞬悩みますけどね、
うん、そうなんだ、
はい、お得度っていうなんていうんですかね、ボリューム感もあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
でなんとなくあランチの方が良かったじゃんみたいなちょっとなんか見返したりして、うんうんうん、あじゃあやっぱりこれみたいな、
へ
のある。基本的に例えばハンバーグ頼もうと思ってたらハンバーグでいきますよ。
へえ、うん、そうなんだ。
そう、ゆうちゃん、それでどうやって決めるの最終的に？
いやもう最終的にはうん、まあこれでいっか。
ほらほらほらほらほら。でも人に言われないで自分の中でもこれでいっかならまだ納得するってことですね。
そうですそうです。
絶対これ洋服選びもさ一周二周してさ、
いや、そうなんですよ、
やっぱ買わないってなるタイプでしょ。そうだよね。
大変。
いやー言いますよ。のえ買わないのっていう。
いやそう。だから食べ物本当に困っちゃって、これもうだんだんメニュー見てて苦しくなってきて、
うん、ちょっと待ってください。ご飯屋さん行ってい
やそう
苦しくなる人初めて聞きましたよ。
そうなんかワクワクして入ってきたのに、はい、もうだんだん苦しくなってきて、
なるほど、
なんでこんなにメニューあるんだよと思って。
大概私たちはお腹いっぱいで苦しくなる方なんですけど
いやそう
見てて苦しくなる、頼む前にね、
もう見てて苦しくなって
きて。そうですか。
食べたいものいっぱいありすぎて、うん、どうしようみたいな。でもだからここは本当、うん、誰と言っても大丈夫です、
はい、
なんか洋食食べたい和食食べたいって喧嘩せずにいける、はい
は
い
は
い、
なるほど。でもゆいちゃんタイプでいくと辛い、うん、辛いですね。
辛くなっちゃう。
ゆいちゃん系の人がいたら全員悩んじゃって。
そうそう、優柔不断な人はいけないここには。
結局何頼んだんですか？
結局ジャンボチキンカツ。
まあまあ定番定番的な。
いやそうなんです
よね。どこにでもありそうなやつ頼みましたね。
もう結局そうなっちゃったんですよね。
まあ、それでも美味しかったですよね。
美味しかったです。
納得ということで。
納得。でも
はい、
なんか私普通にチキンカツだと思ったらジャンボチキンカツで、
うん、
思ったよりもなんかカツ2個ぐらい乗ってたんですよ、
はい、ジャンボですかね、
うん、えこんな食べるはずじゃなかったのにみたいな、
うん、それでうん、まあでも食うかと。
そう、うん、食べて、なんか他にもなんかちょっとにしたら、うん、まあ、他にも食べれたら食べようかなと思ってたのに、うん、もうそれしか食べれなくて、まあ、またちょっといつかリベンジ。
なるほど。ジャンボチキンカツ以外をね、うん、またね、またでも悩みそうですね。
いやそうですよね、
まあ、これはもうご家族だったらね、あの分かってますけど、
うん、
まあ、ゆいちゃんと初めてご飯行く人はねなかなか大変になると思いますので、ね、あのもし初めて行く人はね、うんうん、ゆいちゃんこういう人なんでね、うん、もう気長にね
待ってて
ね、あげてほしいなと思います。それではここらで一曲いきましょう。ゆいちゃん曲紹介のお願いします。
はい、聞いてください。アンタイトルでミュージック&カーレッジ。
The music gives me a the courage to us. Let's take a step forward to the beat. The music gives me a the courage to us. Let's take a step forward to the beat.
いただいてる曲はアンタイトルでミュージック&カーレッジです。 ちなみにヨネさんはファミレスとかって行ったりしますか？
うん、私ここで話してたかもしれませんけど、うん、高校生の時にね、某デニーズでバイトしてたんで、ファミレスはねもともと大好きなんですけど。
そうなんですね。
デニーズがあればデニーズ入りますね。
へえ、やっぱ選んじゃうんだ。
そうですね。まあ子供がいるからね、ファミレスって結構利用しやすくて。
そうですよね。
まあ泣き叫んだりはしないですよ、走り回ったり。それはさすがに怒りますけど、まあそういう子いても別にまあまあ、
うん、確かに確かに、
まあ大変そうだなって思うぐらいでね。まあそういう点ではね本当助かってるんでね。
入りやすいですよね、ファミレスって。
いやでも一丁今度見つけたら、
うわ、行ってみてください。はい、
一丁行ってみたいなと思います。
行ってみてください。
はい、あれあれ
一応ね、行ってみてください。
あ、はい、お願いします
ということで、アンタイトルでミュージック&カレッジでした。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ、アンタイトルのネオンフューチャリングナオト&リュウイチを聞きながらお別れのお時間となりました。さあユウちゃん、今回はどうでしたかね。
いやなんかそう、確かに決断力って大事だなって思いますね
そうね、うん、何事においてもね、
何事においても
そういうタイミングがあるもんね、
うん、
でもやっぱり一回持って帰って一晩考えさせてくださいっていうぐらいの方がね、
確かに
自分で納得できますよね。
納得する方法がね、
そうそうそうそう、はい決めてって言われるとちょっと嫌だよね。
うん、無理か、
それ嫌なんだよね。
そうなんですね。
そう、自分では言っちゃうタイプだけど。
へえ。
はい、気をつけるようにします。
見てください。
はい。このコーナーではリスナーさんからのメールを大募集しています。
ロックラッシュレディオのヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ宛てに皆さんのメール送ってください。
はい、じゃあユイちゃん何か告知が、ごめんなさい。はい、じゃあゆいちゃん何か告知があればお願いします。
はい、アンタイトルは11月の12日水曜日に青山リズムさんにて定期公演開催いたします。皆さんぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。
お願いします。どうの方ですね、いよいよ本日後楽園大会夕方6時半ゴングです。皆様よろしくお願いします。
お願いします。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ、お相手はプロレスリングのあのモハメドヨネと
アンタイトルの藤沢ゆいでした。
また聞いてね。
今夜も胸毛騒ぎでした。ロックラッシュレディオ、お別れの時間です。
はい、
今週も90分ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組はこの番組のホームページからお聞きいただけるようにもなっています。うん、ラジオ日本のホームページからこの番組のホームページに飛ぶことができますのでよろしければチェックしてみてください。
はい、ぜひよろしくお願いします
また各コーナーへのメッセージもお待ちしています。グーミー、ドントクライを聞きながらお別れです。
お相手はロックニスト竹見と
ユッキーこと伊藤由紀でした。
それではまた来週。
ロックラッシュレディオ、この番組は渋谷クラブクロールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りしたのだ。